森の診察室。このコーナーは大野診療所の提供でお送りします。小鳥のさえずり、小川のせせらぎ、心地よい風に誘われて迷い込んだ森の中。元気な毎日を過ごすため、体のお悩みはここで解消。熊先生こと神尾浩二先生に何でも相談しましょう。日本外科学会外科専門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医、大野診療所院長、神尾浩二先生が優しく分かりやすくお答えくださいますよ。番組のご案内は水井美沙です。それでは今週も神尾先生とお届けしてまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
春ですね。
そうですね、もう桜ですよね。
本当にね、この優しいピンク色って、うん、どうしてこんなに人を癒すことができるんでしょうか、
ね、僕大好きなんですよ。やっぱり写真も撮ったりするんですけど、はい、千葉の
城山公園っていうのかな、城山公園っていうんですか、鹿島は城山公園って言ってるんですが、うん、
あそこの夜桜結構綺麗なんですよ。
そうですか。
あの桜の本数もすごく多くて、
うん、
コロナ禍の時は全然人いなかったんですけど、あの去年行った時はめっちゃ混んでました。
あ、そうですよね。お天気がいい日はやっぱり桜を見にね、うん、散策に出かけたいですね。
そうですよね、いろんなところでね、うん、桜祭りやってたりとかやってますよね、はい、僕もいろいろ行ったことあって、目黒川のところ、もう昔行ったことあるんですよ、
はい、
でも人を見てるような感じで、桜もあるんだけど、ね、そう、人もすごくて、うん、
上野公園とかいつもテレビでやってますけど、 すっごいですよね。
みんな桜見るためにみんな出てきますよね。
まあ夜は桜見に来てるのか飲みに来てるのかっていう感じもありますけど、うん、そうそう、まあ
ね、ちょっと寒いから飲んでるもんね。トイレも近くなっちゃうしとか、いろいろ問題はあるんですが、はい、
そうですね。
でもね、ちょっと気分的にも上がってくる部分もあったりとかするんですが、
はい、ウキウキしてきますね。
そう、でもいわゆる別れのシーズンでもなりますよね、この時期って。
旅立ちのシーズンです。
そう、旅立ちね、卒業式があって、はい、まあね、まあ、大体入学式の時って大体桜終わっちゃってってことの方が多いですけど、
まあ、うん、そう、今はね、うん、以前は入学式4月大体3日から7日ぐらいの間に、
うん、
小中高とねありますけど、桜の木の横で写真を撮った思い出がありますが、
ですよね、
今はその頃はもう本当に葉桜になってたりするかな。
今もね、全然間に合わないですよね。
どんどん早まってますよね。
僕思い出、小学校の時の写真、1年生の時の、うん、入学式の写真は桜のところでやっぱ撮ってるんですよ、
はい、
だその思い出があるけど、今全然ね、もう、
ま、前倒しになってます、
ね、そう、環境の変化っていうか温暖化によってだとは思うんですけど、
そうですね、
桜も早くなっちゃって、
うん、変わってますね。
そうなので、うん、まあちょっとね、はい、残念なことになってますけど、
はい、
だからそういった気分が変わってくる時でもありますよね、うん、
本当に大きく変わる時ですね、うん、仕事をしてる人でも部署が変わる、うん、転勤になるとか、うん、高校卒業して大学は都内とか別の地方っていうと、うん、家族としてもね、送り出し、涙涙だったりして、
そうですよね、
それぞれが同じ会社にいても部署替えがあって、
そうそう、
人間関係がとかあるし、うん、いい季節ではあるんだけれども、ある意味ストレスもかかる季節でもあるのかなと、
うん、ですよね、うん、でそういう時期に出てくるのが結構眠気だったりするんですよね、
はい、はあ、そうですよ、あの昼間眠い、あったかいからっていうのもあるし、
うん、そうですね、
あとはやっぱりそういういろんな環境の変化で夜眠れなくて、うん、昼間会社に行って眠いとか、うん、いろいろ理由はあると思いますが、うん、春って確かに眠いですね。
眠いですよね、はい、まあ、本当に暖かくてその環境的にほわーんとして眠くなることもあるんですが、うん、それ以外にもやっぱ眠気っていうのはやっぱ出てて、
はい、
で実際問題、この春の時も眠気が症状を訴える方っていうのは多少ないとも多いらしいんですよ、
うん、
でやっぱその一番 の原因っていうのはやっぱ先ほど言った環境の変化ですよね。
あ、環境の変化ね、
そう、ガラッと環境が変わっちゃうとか、はい、そういうのによって体にストレスを抱えてしまったりとか、うん、あとは抑うつ気分とか、 そういった部分が影響してるんじゃないかって言われてます、うん、まあそれだけじゃなくてね、はい、日頃から眠気を訴える方っていうのはいらっしゃるんでちょっとそちらの話もちょっとしていきたいと思います、はい、まあ基本的に原因としてはね、眠気が起こる原因寝不足ですよね一番は、
うん、まあそうですね、
そう前日夜やらかしちゃったみたいな、夜が出さんじゃったとか、ね、起きてて、ね、映画とか見ちゃったね、今はもういろいろとサブスクの需要ですから、
いやー夜まで見ちゃうね、
そうドラマとかね、はい、動画とかいろいろ見れるじゃないですか、僕もついつい1話だけ見とこうって思っちゃうと、
続けちゃ う、
そう次も次もってやると気づくと夜遅くなってしまう、
次のエピソードに行っちゃうんですよね、
勝手に行っちゃうんでほっとくと、そんな始まっちゃうと何何って見ちゃうので、
もう実感してます、
そうダメなので、そういった寝不足の問題ですね、はい、まあ寝不足に近いんだと、あとは時差ボケとか、
ね、はい、
ね、だんだん多分 海外行く方も、うんうん、まあね、
少しずつ増えてきてる
かなと思うんですけども、そういった部分で、ね、体内リズムとかね狂ってしまったりとか、あとは勤務上ね夜勤とか、はい、ね、日勤とかそういうのを繰り返してるとやっぱリズム狂いますので、
はい、
そういった意味で寝不足だったりとかして、うん、眠くなってしまうという問題があるのと、あとは睡眠時無呼吸症候群ですね。やっぱりこれは、いわゆる無呼吸というだけあって、うん、ちゃんと寝てる間呼吸が止まってしまったりとかするんですね、
はい、
そうすると眠りが浅くなったりとかするので、そうすると良質な睡眠が取れないためにですね、はい、日中も眠くなってしまう、うん、突然勝手に寝ちゃうと、うん、そういうこともあります、ね、あとは、体のリズムがおかしくなってしまって寝れないですよっていう、ね、はい、部分もありますよね。それと、まあ、これはもう本当に病気なんですけども、精神的な病気の場合ですね、
はい、
障害がある場合、はい、
うんうん、
まあ、簡単に言うと例えばうつとか
は
基本的にはもう気持ちが落ちてしまっている状況なので、やはりその眠気っていう症状で出てきたりとか、
は
あ、逆に眠気はすごい昼間眠いんだけど不眠も訴える人もいたりとか、夜寝れないですってなっちゃったりとか、うんうん、あとはその突発性過眠症とかそういった病気があったりとか、反復性過眠症みたいな、そういったもう過度な寝不足でずっと続いてしまってたりとか、そういった病気もあります。まあね、それで一番有名なナルコレプシーっていう精神病もあるんですけども、
はいはい、
これも自分で制御できないぐらい眠気が出ちゃう。で、まあそういった方の場合はその病気自体を治療してあげなければ眠気はちょっと改善しないんですけども、うん、そういった精神的な問題ね、まあ、ストレスもそれに入りますけども、うん、そういったストレス系の問題もありますし、はい、あとは生理前の症状として月経前症候群ですね、うんうん、そういうのも眠気が出ます、ね、例えば痛みとか、はい、そういった部分によって寝れなくて、
うん、
睡眠不足になることも、うん、ね、症状として不眠を訴えてしまうこともありますし、はい、例えば風邪ひいた時とか全身の炎症を起こした時とか、
はいはい、
そういった時も眠気って症状が出てきますよ ね、
ダルサとかそうですね、もう自然ともう寝ちゃいますよ ね、
うん、ね、そういったものもあるし、あとはこの時期お薬とかでもなったりする人いますよね。
あ、もう花粉の薬ちょっと強いの飲むと眠くてしょうがない。
そうなんですよ、まあ今いろいろとね、眠気ね、まあ、出ないですよって言われるお薬、はい、いろいろあるんですけども、
うんうん、
僕もいろいろ試したりするんですけど、
はい、
ただみんながみんな眠気出ないわけじゃなくて、うん、確かに眠気出ちゃったりすることもあるんですよ。僕もこの薬だとちょっと眠気出ちゃうなとか、
はい、
そういうのもあったりするんですね。なのでそういったお薬、花粉症のアレルギーのお薬だったりとか、
うん、
あとは神経痛のお薬っ
ていうのも、神経痛ね、
はい、僕も結構前なんですけども、
はい、
年末ぐらいに首のヘルニアになってしまって、うん、で神経症状が出てたんで神経痛の薬飲んでたんですよ、
はい、
そしたらどうもやっぱ眠くて、眠くなりにくいお薬飲んだんですけど、それなりの量にしたら、うん、やっぱし気づいたら寝てて、起こされても気づかなかったっていうのがあって、あ、
そうですか、
そういったお薬によるものっていうのもあります、うんうんうん、精神薬とかもそうだし、
はい、はい、そうですね、
でもありますかね、はい、そういった感じでいろいろと原因としてはねあるんですね、
うんうん、
で、まあ、お薬とかそういう場合は、ね、お薬を調整したりとか変えてみたりとか、うん、そういった方法もあるし、あとはその精神障害の場合はそちらの治療を、ね、うん、優先してやっていただければ改善する 可能性があるし、はい、で一番ね困るのは睡眠時無呼吸だったりとかして、
ね、
突然寝ちゃったりとか運転中に、ね、寝ちゃったりとかする方とかも出ちゃったりするじゃないです か、はいはい、だからそれはやっぱ事故にもつながったりしますんで、そちらはやっぱりきちっと治療された方がいいのかなと、一概には言えないんですけど、体が大きい方とかね、うん、はやっぱり少しダイエットしていただければその気道確保できるようになってくるのでいいかもしれないですし、はい、あとは昼寝しすぎちゃう人とか
昼寝大好きだわ私。
そうな、あのやっぱ昼寝しすぎちゃうと寝れないですよ。
それは夜ね、
そう夜寝れないから、うん、やっぱ昼寝は 3,40 分ぐらいにしといて、うん、
ほどほどにね。
でまあ余談になりますけど、はい、あんまり昼寝すぎちゃうと認知症の問題もあるらしいです。
ああそうです
か、はい、ある程度長く寝ちゃうと認知症の発症がっていうふうに言われたりとかするので、うん、あんまり昼寝長くは良くないらしいです。
そうなんです
ね、だるくなっちゃいますね、
うん、まあ平日はね仕事してるから昼寝できませんけど、うん、もう休みで何もない日、うん、お昼ご飯食べた後うん、ね、ネットフリックスとか見ながらあの心地よく眠くなったらね、
そうでほら食べた後も眠くなるじゃないですか
眠くなる、
あれもやっぱ過食によって過血糖になっちゃうんで、はい、それで眠くなるらしいです、
ですね、
そうだからまあ食べた後眠くなるのも、まあ、これは自然の現象って言っちゃ自然の現象なんですけど、そう、まあ、そういったことも起こるので、じゃああんまり食べ過ぎないように
したりとかあとは
そう寝れないって言ってよくアルコール飲んだりとかする方もいるじゃないですか、うん、はい、でアルコール悪いっていう話ではないんですけども、うん、やっぱし飲酒量が多かったりするとアルコールって覚醒作用があるんですよ、うんうん、逆に言うとだから過度のアルコール取ると覚醒しちゃうんですよ、はい、まあ、少量でもたまにその栄養ドリンクとかにもアルコールがちょっと入ったりするものもあるんですよ、うん、というのは、その覚醒作用を求めるために入ってたりとかするんですけど、はい、そういった覚醒作用のせいで睡眠が浅くなっちゃうんですね、うん、なあすごい飲みすぎた人で朝ね4時とか、はい、その3時とかに一回目覚めちゃってみたいなのはすごい浅いために、その入眠はできてもその後うん、のいい睡眠ができなかったりするので、それで余計昼間眠くなっちゃったりとかすることもありますんで、うんうん、
はい、
あの過度のアルコール摂取は避けていただいた方がいいのかなとは思います、
うん、そうですね、うん、それはもう眠り以外のところでもね、うん、体全体に及ぼすところは大きいと思います、そ
うですね、そうだから眠気を防ごうと、あのご自身でもやれることはちょっとあるのかなと、うん、なるべく、ね、日中は起きるように夜、うん、の睡眠を重視してやると、はい、昼間なる、ね、起きてることはできるし、うん、あとは癖とかもありますよね、
はい、
あの昼間寝ちゃう癖を作っちゃうと、うんうんうん、寝てないと眠いとか、
そうです
ね、それはもう体のリズムがそうなっちゃったために、うんうんうん、なるので、そこを少し変えてあげたりするのもいいですが、短時間の、ね、昼寝は悪くはないって言われてます
し、ね、まあ短時間ならね、
そうなんです、
ですね、そう、はい、じゃあそれを心がけていきたいと思います、
やっていただければと思います、
はい、はい、この放送を聞きの皆さん今大丈夫ですか、運転中の方眠くなったらやっぱりね休憩を取って、
そうですね、
安全なところに車を止めて、うん、あの安全なところで過ごしていただきたいと思います。そうですね、
運転も単調になるとすごく眠くなりますし、
うん、本当にそうです、
そう、まあ、疲れとか重なってそういった症状は起きるので、その時は少し、うん、ね、軽く寝るだけでも仮眠取るだけでも全然また変わりますんで、
はい、そう、運転の時ドライブの途中はもう10分ちょっとサービスエリアで目つぶってるだけで変わりますよね、
うん、違いますよね、うん、なんでそうするとまたね安全運転できますんで、
そうですね、もう少しすると春の交通安全週間も始まると思います。
そうですね、
春は必ずね、うん、ありますから、あの運転も注意していただきながら眠気が昼間に起きないようにきちんと ね、まあ、ね、
花粉症のお薬も飲んでる方でね眠くなったりする方もいらっしゃいますし ね、
はい、
ね、
睡眠のリズム整えながらお過ごしいただきたいと思います、
はい、
今日は眠気をテーマにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。また来週、
森の診察室、このコーナーは大野診療所の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。